西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、4月の西宮徹底解剖は、守る、生かす、伝える西宮の文化財と題して、3人の西宮市立京都資料館の学芸員の皆様方をゲストティーチャーにお迎えしてお届けしてまいります。さて、1回目の今日は、文化財って何というタイトルで、西宮市立京都資料館学芸員の氷谷和子先生にお話を伺いたいと思います。氷谷先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
もうね、京都資料館の皆さんにはもういろいろと何回も出ていただいて、はい、もうでも守備範囲広いですよね、皆さん。
そうですね、
うん、で今回は文化財についていろいろお話をいただくということなんですが、はい、じゃあまずはその、はい、本当に今日のタイトル通り、文化財って何というところからお話を伺いたいと思うんですが、
そうですね、はいはい、文化財って聞かれると、うん、多分博物館や美術館に並んでいる展示品だったりとか、古い神社やお寺に伝わっている建物とか仏像なんかをこうイメージされるかなっていうふうに思うんですけれども、
はい、します。
そうですよね、ね、まあ、今回の徹底解剖では、はい、まあ、そこを覆したいなっていうふうに思っておりまして、うん、文化財って意外と身近なんだなと、とっつきやすいもんなんだなっていうふうに思っていただきたいなっていう思っています。
あ、これも文化財なんだみたいなところを、はい、じゃあ、
そうですね、そういった話をさせていただければと思っています。
は
い、
楽しみにしてます。
で、まあ、多分先ほど出たイメージなんですけれども、うん、文化財って、まあ、多分大事なもので、これを、まあ、残していかなきゃいけないなっていうのは皆さんの意識の中にあるかと思うんですけれども、はい、ちょっとこれある、関東の方の市の方で、うん、市民向けに取った文化財にするイメージの意識調査みたいなのがあって、その中でもやっぱりそういう回答が多く寄せられていて、まあ、なんとなく古く伝わってきていて、これは大事に守って残していかなきゃいけないなというふうには思っているんですけども、じゃあ具体的にあなたが知ってる文化財言ってごらんって言われると、うん、半分ぐらいしか答えが返ってこなかったらしいんですよ。ということはなかなかですね、イメージはあるんだけれども具体的にはよくわからないと。で、そういうふうな文化財を私たちが保存活用している部署があるんですけども、そういったところの取り組みっていうのもよくわからないと、知らないっていうことがやっぱ多かったので、はい、まあ、そういうところ辺を今回お話しさせていただければなというふうに考えています。
じゃあ大いに親しんでいただくんですね、市民の皆さんに文化財に、はい、とはいえ、はい、じゃあ文化財って何よって、
そうですね、はい、こちらについてはですね、はい、文化財保護法っていうものが、法律がありまして、その中にですね、6種類文化財の種類が上がっているんですね。
6種類なんですか。
はい、で、言いますと、うん、まあ、有形文化財で、はい、この中にもさらに区分があるんですけど、まず6種類言いますね、有形文化財、無形文化財、民族文化財、記念物、それから伝統的建造物群、それから文化的景観という、この6種類あるんですね。
はい、
で、この中の先ほどちょっと少し中身を見て言っていきますと、有形文化財の中にはいわゆる建造物、建物ですね、で、ものであるとか美術工芸品、絵だとか工芸品だとか古文書とか歴史資料といったものが美術工芸品という形の中で有形文化財としてその中に入ってきます。で、次の無形文化財なんですけども、こちらは演劇であったり音楽であったり、まあ、工芸技術といったものになります。
うんうん、
例えば、まあ、演劇とかですと本当に舞台だったりとか、歌舞伎だとか、そういったものなんかが含まれてきたりします。はいはい、で、民族文化財なんですけれども、これも私の専門になるんですけれども、はい、まあ、風俗習慣だとか民族芸能、そういったものに、それを、まあ、やってることの衣服であったり器具なんか、そういったものが指定になってくるというものになっています。
なるほど。
はい、と、まあ、記念物なんですけども、これは2週目に話する森下なんかが専門なんですけども、遺跡だったり、あとは名勝ですね、松島とか、ああいうところですね、景観の美しいところであったり、はい、動植物、例えば、そうですね、何でしょうかね、オオサンショウウオ、
西表山猫とか、
そうですね、そういったものも記念物の中に含まれています。あとは地質鉱物といったものも、この記念物の中に含まれる文化財ということになります。
なるほど。
あと伝統的建造物群は、そういう、古い建物が塊で残っているようなところ、そういうのが地域で指定されるっていうような形になります。
じゃあその有形文化財は単体でも、
そうですね、
これはまとまってない、
まとまってないといけないです、
あ、なるほど、
群ってついてますので一個じゃダメなんですね、とまた文化的景観っていうのもやはりこれは最近割とその文化財の範囲に入ってきたものなんですけれども、その地域地域のさった文化的な要素をよく含んでいる、そういう形式というか景観ですね。だから先ほど伝統的建造物群と似てるんですけれども、建物だけじゃなくてもう少し広い範囲を含めた形の、風景といいますか、様子といいか、そういったものが範疇に入ってくるものになります。
なるほどね、結構こうやってきちんと分類されてると、はてさて西宮にあるそんなたくさんみたいに思ってしまうんですが
そうです、ね、
あるんですよ ね、
はい、あるんですね、
もちろん、
ここからちょっと西宮市の文化財をこう紹介しながらいきたいと思うんですが、実は今そういった文化財で特に指定と登録にかかっているものが、西宮市内には155件あります。
これは、結構あるなっていう思われる方と、それだけしかないのと思われる方、両方いらっしゃると思うんですけど、これ両方としては どうなんですかね。
阪神館としては、神戸は置いておきまして、比較的多い件数だと思います。
そうなんですか、じゃあちょっと自慢してもいい、
そうですね、うちは155件あるよと言っていただいていいと思います
155件、結構いろいろありますけど、じゃあ今さっきおっしゃっていただいたこの、
6つの分類、
に全部入ると、
そうですね、中にないものもあるんですけども、ちょっと具体的に紹介していきたいなというふうに思うんですけれども、まずはもう皆さんよくわかっご存知の西宮神社の表大門、いわゆる赤門ですね、毎年開門神事がバーンとスタートするとこなんですけど、これが、有形文化財の建造物に当たるものです。で、門の、ぐるりを回っている土壁ありますよね、大練り塀って言われているあれもですね、重要文化財の有形文化財で、建造物というものに含まれています。このほかですね、建造物で新しいものでいくと、神戸女学院 の建物ですね、12棟が、一気に指定になったという形になっています。
これはまとまりですから、
そうですね、
軍ですか、
軍ではなくてですね、こちらはですね、神戸女学院という学校施設がですね、どういう教育方針のもとにそういう建物を作ったのかっていうのが、その見学の精神が建物そのものにこう投影されているということで、一個漏れてもダメということなのと、作った当初のものが残ってるんですね、オリジナルっていうのが、それが評価されまして、平成26年の、9月18日だったと思うんですけれども、指定になったという形で、一番新しい建造物の指定のものということになります。で、このほかですね、美術工芸品の中には、絵画があるんですけれども、江川美術館さんとか黒川古文化研究所さんとかに伝わるような、これは国なので、国にとってとても大事な、どこ持ってっても日本どこ持ってっても大事なものになるんですけれども、西宮市 のところで関わるとすると、上京寺の、前絵商人伝絵っていう絵巻物なんですけれども、この上京寺を作られたお坊様の一生一代記が書いてある絵巻物が全6巻あるんですけども、これがもう絵画資料という形で文化財に指定されているものになります。あと今の美術工芸品の中の、工芸品っていうふうに部類になるんですけども、こちらも上京寺の鐘ですね、銅で作った鐘、銅鐘であったり、あとは黒川さんに持ってらっしゃる刀ですね、刀剣、こういったものも工芸品の中に含まれる文化財ということになります。であるいはですね、古文書、これは多分 3週目にうちの葛西の方から話するかと思うんですけれども、紙に文字で書かれた資料ということで、古文書で西宮でと岡本家文書とか、西宮神社の御社日記などが有名なところかなというふうに思います。あとですね、歴史資料としては、これはうちで所蔵しております慶長10年摂津の国絵図という、こう3メートル四方ぐらいの大きな あの絵図があるんですけども、こちらは歴史資料という形で県の指定文化財になっているものです。でこれが今、有形文化財を紹介したんですけども、今度は無形文化財、はい、なんですけども、これはですね、西宮北部にあるナジオというところがあるんですけども、こちらで今でも使われております和紙、ナジオ岩皮紙というのが無形文化財という形の、分類に入ってくる文化財になります。これは紙すきの技術が指定されているものということになります。
なるほど、紙そのものではなくてね、はいはい、だから無形ということになるわけですね。
そうですね、はい、紙が指定されているわけでなくて技術なので無形、形がないという形で、無形文化財というものになります。
はい、
で民族文化財なんですけれども、これにもあの無形と有形がありまして、はい、無形の民族文化財というのはこれ指定なるんですけども、山口町で踊られている袖下踊りっていう、あのお盆に踊られる盆踊りですね、あちらのものが、無形の民族文化財で、あとはあの、鳴尾の岡田神社のところにある一時上路と言われるお祭りがあるんですけども、これもですねお祭りなので形はないです、はい、もちろんそのなんていうんですかね、祭礼は行われているんですけども、うん、祭礼そのものが形ではなくって、うん、人々が集ってお祭りをされているという、それが指定されているものなので、まあ、民族でも無形というものになります。はい、であるいはですね、今度は有形になるんですけども、はい、これはあのお酒作りなどのこの一帯の酒造を作るための道具と、うん、それを作るあの酒造用具を作るための、用具がありますよね、はい、あの飲みとかカンナであったりとか、そういった道具も一緒に指定されているのが民族有形文化財という形になります。
へ
え。その他記念物でいきますと、うん、まあ、史跡とか言われているものが多いんですけれども、西宮砲台であったり、はい、つい最近指定になりました、うん、大阪城石垣市場と東六甲採石場っていうのも、これも史跡として指定になったもので、まあ、記念物の中に範疇に入ってくる、まあ、史跡天然記念物ってよく言ったりするんですけども、その中に入ってくるものというふうになります。
はい、
まあ、実はあのさっき言った大山椒魚とかも、うん、とか山根とかも実は西宮市内にいたりもするんですけれども。
いるんですか？
いるんです。
びっくりした、はい、そうなんですか。
はいはい、いるんです。うわ、はい、あの実はすごい、あのうちの職場の近くの宿川でも発見されております。
山椒魚がですか？
はい、まあ、なのであのここには上がってないんですけども、うん、記念物の範疇のものも実はいたりします。
はい、これはびっくり。
はい、で、うん、ながらあの先ほど言った伝統的な建造物群とか、景観っていうのは西宮市内には残念ながらないんです。
う
ん、はい、
そうなんですか。
まあ、近くで言うと、うん、神戸市 の, あの北野の偉人館のあの一帯ですね、
はい、
あの辺であるとか、あと県の北部なんですけど、うん、笹山市の城下町の町とくる全体の大きな形でその古い建物がたくさん残っているとこなんかは伝統的建造物群って形で指定をされたりもしております。
かなり広い範囲ということですね。
そうですね、
これはね、
はい、うん、やっぱ群なんで1個じゃダメということです ね, ね。
そうですね、
はい、やはり景観についても西宮市は該当がなくて、まあ、兵庫県内で行くと生野銀山っていう有名なあのものがあったと思うんですけども、はい、その周辺とあとあの鉱山そのものと、あとはその周辺 の, あの鉱山で栄えた町のこういうものが要素が残っているところが文化的景観として、うん、まあ指定をされたという感じになっています。
でもこうやってお話を伺うと、やっぱり本当に大切なもの、次に残していかないといけない、すごい大切なものなんだなって、はい、文化財ってすごいと思うんですけど、
はい、
よくあの国宝と か,、はい、なんか重要文化財とか、いろいろあれ、あれランクって言っていい
の
か な, なんかありますよね、
はい、先ほどもちょっと少しさっき話したんですけども、まあ、国の指定のもの、うん、県が指定するもの、うん、市が指定するものっていうことで、うん、指定したその主が違うというか指定者が違うっていうことになるんですね。
じゃあ別に国宝がすごい、すごいものばっかりというわけでもなく、
いえいえ、
あのやっぱりすごいんです。
あの国が指定したものは国、はい、さっきもちょっとどこ持って行っても日本国中どこ行っても大事なものですね、
うん、
国が指定したものは、うんうんうん、だから西宮から出ても、うん、よその市行っても大事なので、うんうん、まあ、お引越ししても、まあ、そのまま大事なものという形で重文化財になります。
なるほど、はい、国宝って西宮にあるんですか？
はい、あります。あの2つあるんです。
2つ、
はい
はい
はい、あ、お紹介しましょうか。あのちょっと先ほども触れたあの黒川古文化研究所さんの方に、うん、担当なんです。ちっちゃい方なんですけども、二振りが、はい、まあ、文化財で言うと一口って書いて一口っていうふうに呼ぶんですけれども、それがあります。
はい、はあ、すごい。
なぜすごいかと言いますと、もうこれ、指定の名称の方にもちょっと出てきてはいるんですけれども、一つがですね、担当主名定宗で、その続きがまだありまして、名物伏見定宗、本は顔というのが、まあ、名称は担当だけなんですけども、担当だけではたくさんありますので分からないんで、その後にもちょっと説明書きのように名称がついているんですけれども、この、定宗という方がですね、先にですね、名物伏見定宗っていうのが、享保年間、いわゆる江戸時代の八代将軍吉宗の頃ですけれども、享保の改革のあった、享保の頃にですね、全国の有名な素晴らしい刀ばっかりを集めた書物を作ってるんです。でその中に、この名物、伏見定宗っていう風に書いてある、載ってるんです、そこにすでに。
ああ
っていうので、そこをちゃんと指定のところに名物伏見定宗っていう風に書いてある。これはその享保の名物に載ってますよっていうことがちゃんと分かるようになっていると。
それで国宝と、
なのでいろいろ高台の中でもその名品と言われているのに載ってるというようなものであるということで指定されているという形になります。でもう一個の方のものが名、来国主国俊っていう方のやっぱ担当なんですけれども、やっぱりこの国俊っていう方は担当を非常にたくさん作られている、鎌倉時代の名工なんですけれども、この作られた中でもさらにこの作品が秀逸であるということで、指定されていると。より重要文化財の中でさらにやっぱり素晴らしいということで国宝に指定されているということになります。
西宮には国宝も2つあるという、これもちょっと自慢ですよね。
そうですね、はい、
でもそれにしても本当にたくさんのね、こういった文化財、守っていくの大変でしょうね。
そうですね、いろんな方法があって守っていくだけいけないんですけども、そもそもですね、こういった文化財の保護の、少し歴史のようなものをちょっとお話しさせていただければなと思うんですが、もちろんですね、先ほど言ったみたいに江戸時代の頃からいいものはいいっていう風に分かって皆さん知ってたわけなんですけれども、それはそれぞれの大きなお家だったり大名家に伝わっていたりとか皇室にあったりという形で、古いお寺とか神社の中でもこう守られてきたんですけれども、やっぱり明治に入って、そういった今までこう体制が大きく変わりますよね、そしたらそういう持ち主の方がそれをこう持ちきれなくなって出ていってしまうっていう、
そうですね、一旦散逸しちゃうとこれもう、なかなか取り返せないというか、
なので、そういった名品がどういうふうにあるのかっていう調査をして、それをちゃんと守っていかなきゃいけないなという、要は文化財のこの歴史っていうのは守るために生まれてきたような、そういう経過があるんです。で特にですね、一番大きな、割とこう皆さんのこうお聞き覚えのあるところで、話をさせていただくと、昭和のですね、25年にですね、文化財保護法っていうのが成立するんですけども、じゃあこの保護法ができた背景にもちょっと悲しい出来事があったんです。というのは法隆寺の金堂の壁画がですね、前年の、昭和24年の1月に、修理をしてたんですね。でその修理作業中に、失火をしてしまいまして、それで全部焼けちゃったという、これですごく大事に伝えてきた、奈良時代の大事なですね、壁画が失われてしまった、これではいけないということで保護法が成立したという、ちょっと悲しい事件の後にこうそういったものが保存されていくっていうような経緯があります。
なるほどね、
でその後もですね、いろいろ改変が行われるわけなんですけども、例えば昭和のですね、行動経済成長とい こう社会のこうやっぱそこも社会の変化ですよね、今までの普通の生活ではなくて、どんどんこうサラリーマンが増えて、人々は、言うと日本人は田んぼを作ったり畑を作って生計を立てるっていう、生業が割と農村だったのから、普通に働いて仕事をしていくっていうふうになっていくと、そういう農村の風景ってどんどんガラッと変わっていくじゃないですか。
そうですよね、
変わると消えていってしまう、でそういったものも保護していかなければいけないということで、そういった危ぶまれるこう文化財を順番にこういう形で保護していきましょうということで、改正が行われていくという形になっていきます。
なるほどね、
それで最近で言いますと、 まあ、最近ってこともないんですけども、多分私たちにとってはやっぱりイメージが強いのは、あの平成7年 の、 あの阪神淡路大震災、
はい、
でここでですね、やはり指定になっていないものっていうのは基本的にはもう指定されるとね、規制がかかって、うん、その指定した状態をキープする、もしくはそれができた状態に戻すっていうことをずっとやってくるんですけれども、これがですね、あの指定されていないものについては、地域のいろんなこう大事なものいっぱい文化財っていうか歴史的な資料はあるんですけども、指定になってなければわからないまま震災で全部失われていくっていう、そういうことがありまして、それではいけないということで登録制度というのが実は始まったんですね。だから指定っていうのは網かけてきちっと守っていくっていう形なんですけれども、うん、登録っていうのは、まあ、あの指定にまだ至ってないんですけども、その地域であったり国にとってやっぱり大事なものを、うん、まあ、記録に台帳にだけでも計上していって、もしそういう審査があった時には、うん、あれどうだった、大丈夫だったかなっていう確認がやっぱり取れますよね。
なるほどね、はい、
で、ですし、まあ、条件が整えばその登録の中からも次の重要文化財に指定になっていくっていうこともあったりするだろうと思います。
そうか。
なのでそういう登録制度っていうのもやっぱりその阪神淡路大震災っていうやっぱり一つの大きな簡単文化財にとっては悲しい出来、まあこれはみんなも悲しいんですけども、文化財にとっても悲しい出来事の上にそういった新しい制度もできていくというような形になります。
でも何かあってから制度がっていうのもなんかもどかしい気もして、はいはい、もう少し先を見据えて今後はね、何かこう、はい、うん、そう整えておかないといけないこともあるんじゃないかとかと思いますけどね、
はいはい、そうなんです。それでですね、うちの方ではですね、うん、そういったものをですね、具体的に、まあ、守っていくため、うん、それを生かしていくためのものを作りましょうということで、うん、
はい、
ちょっと今日持ってきたんですけれども、
はい、
平成25年度ですね、平成26年3月に刊行しました、うん、この、守る生かす伝える文化財保存活用西宮計画っていうものを策定いたしました。
はい、
はい、これは
すごいですよね。
そうなんです、
ね、
はい、
さっき全部の要素、
そうですね、
守る生かす伝える、
そうなんです。で今回もこの、あの3回のお話をさせていただくのに、この3つがいいんじゃないかなと、
は
い、
一番、ね、
伝わるんじゃないかということで、
はい、
あのご紹介させていただいたんですけれども、まあやはりですね、あの155件もある文化財を具体的にどういうふうに、
はい、
単純に大事で守っていかなきゃいけないのも十分分かってるんですけども、それをよりどういうふうに、あの守っていかなきゃいけないのかっていう、まあ、それを詳しく指し示したのはこの計画っていうことです。でこれに基づいて私たちは、まあ、仕事をしていくっていう形になっていくわけなんですけれども、
なるほどね、はい、守る生かす伝える、
はい、
ね、どれもすごく大事なことですけど、はい、どれもすごい、そ一つ守るっていうだけでもものすごい大変な作業だと思うし、
はい、
それを生かすとなるとまたね、どういうアイデアでみたいなこともあるし、
ね、はい、
伝えるっていうのも、はい、今ね伝え方もどんどん変わってきていますからね。
そうですね、はい、で、先ほどですね、文化財の種類たくさん言ったんですけど、はい、文化財のその種類ごとにやっぱりそれぞれの文化財に応じた守り方だったり、うん、あの伝え方だったり生かし方っていうのはそれぞれ違いますので、うん、それについてはですね、うん、来週から細かくですね、
うん、
あのね、全部は紹介できませんので、
うん、
史跡、あの来週は史跡、
はい、
で次は古文書で、最後は無形文化財っていうこの3つのですね、うん、文化財を取り上げて、それぞれの文化財をどういうふうに私たちが、あの守り生かし伝えるっていうことをやっていきたいかっていうのを皆さんに知っていただこうかなっていうふうに考えています。
なるほどね、はい、今日これを聞いていただいて、はい、皆さん一人一人のね心の中でも、
はい、
あ、こんなふうにしたらいいんじゃないかなみたいなふうなね、はい、いろいろ文化財にこう思いを馳せていただくっていうのもすごい大事なことかもしれませんしね、
はい、
さあというところでここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、はい、それでは氷谷先生に、お願いします、
はい、もう何回か言いましたが、
はい、
西宮市内には、うん、指定登録されている文化財は何件ありますかというのがクイズです。
はい、 いくつあるかということでございますね。
数字を書いてお寄せください。
はい、よろしくお願いいたします。さて、今日はですね、文化財って何ということでね、いろいろお話を伺いました。あ、そうか、そんなに種類もいろいろあってね、有形無形とかいろいろあるんだなというのがよく分かったんですが、よく最近テレビの番組なんかでも、隣の人間国宝さんなんて結構言ってます。人間国宝っていうのは、はいはい、あれは、正式なこう分類で言うと、はい、
そうですね、はい、西宮市内に人間国宝の方いらっしゃるのご存知ですか？
いらっしゃるんですか？
いらっしゃるんです、
はい、
さっき西宮市内のものを紹介した無形文化財のラジオ岩皮紙、先ほど紙ではなくて技術が指定されてますっていうお話だったと思うんですけれども、この技術をですね、じゃあ具体的に表現する人っていうのが人間国宝という方になりますので、
はい、
よくご存知の谷野さん、あの方が人間国宝なんです。
はい、すごいことですよね、はい、
そうなんです。
は
なので、紙そのものではなくて、谷野さんがその、紙すきをする、まあ、最初の材料を取ってきて、まあ、それをすき舟に入れて最後すき上げて完成させるっていうところまでの技術が指定されているということになります。なので、技術の認定者、認定されるって形になります。あと技術の保持者というような言われ方をされるのが、人間国宝と言われる方たちです。実際に国宝というわけではないということになるんですね。
別にこう鎮座増し増してるわけではなく、はい、ね、日頃のそういう活動が国宝に値するということで認定されてらっしゃる、
は
い、
まあ、そういう多分、まあ、あの方がいなくなるとその技術は伝わらないの で、 そういう意味では大事な方ということにはなるんですけれども、
そうですよね、は
い、まあ、西宮でこういったその指定のことを結構中心に話をしたんですけども、まあ、まだ指定されてない、さっき登録制度の少し話をしたんですけども、市内にはですね、指定にはなってないんですけども、西宮の歴史を明らかになるような歴史をいっぱい残ってる、ね、例えば、ロバタのお地蔵さんであったり、その辺の橋であったり、そういったものも人々が生活で使ったものであったり、祈りを込めてお祭りされたものだったりもしますので、そういったものもですね、見捨てるわけではなくて、それもですね、歴史資料として文化財の指定の中には入らないかもしれないんですけども、それを包括的に大事なものとして生かし守り伝えていこうというのが私たちのこの計画の中に入っている中身になってまいります。
なるほど、はい、まあ、後世の人が見たら本当に今我々は当たり前にこうあるようなものでもうすごく大事なものになっていくのかもしれないですし、過去の人たちがきっと残してくれたそれが今我々にとってはこんなすごいものがあって思うものいっぱいありますもんね。
そうなんですよ。そういったものをですね、ちゃんと次の世代にも伝えていきたいと、それのためにいろいろ私たちはやっていこうというのをちょっと次回からお話していきたいと思っています。
守る、生かす、伝える、ね、文化財保存活用西宮計画、この本は我々も目にすることはできるんですか？は
い、そうですね、市内の図書館であるとか、はい、情報公開館とか、そういうところでも閲覧することができると思いますし、はい、まあ、当然うちの資料館に来ていただいたら、お見せすることもすぐできますので、はいはい、見ていただければと思います。
ということで今日のゲストティーチャーは西宮市立郷土資料館学芸員の氷谷和子先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか？3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。